皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。木野さん、木野さん、今日が土曜日ということをすっかり忘れていたんじゃないですか。いやー、すっかり忘れていましたね。もう盆休みになって毎日毎日綾瀬はるかさんのドラマのビデオをレンタルしまくってずっと見てたんですよ。あれ、もうセカチューは見終わったんですか。はい、 DVD が来まして、で感動に次ぐ感動で、何遍見ても感動しますね、あれは。そうですか。なかなか長かったですよね。もうセカチュー現象からは抜け出しているんですか。まあまあまあ、抜け出しているかどうかちょっとわからないんですけど、ついでに蛍の光も見ちゃいました。ああ、蛍の光ってシーズン2まであって映画もできたんですよね。全部見たんですか。はい、全部見させていただきました。どうでした、感想は。いやー、よかったですね。ミクシーのコミュニティの綾瀬はるかさんのコミュニティに入ったらアンケートがあって、綾瀬はるかさんのテレビドラマで一番は何かというので、僕てっきりセカチューが一番だと思ってたんですよ。そしたら蛍の光がダントツ一番なんですね。で、いやー、まあ、蛍の光見る前はやっぱりセカチューやろ、出世作でもあるし、あの感動といい、あのキャラクターといい、もう何とも言えない感じ、あの名演技といい、もう絶対セカチューやろうと思ってたんですけど、蛍の光見たら覆りましたね。いや、これはなかなかね、なんか割とまあコメディにもハッピーフライドとか結構出てらっしゃる方なんですけど、結構ねコメディの幅広いですね。あの部長っていうのいいですね。あれ、まあ原作があるから、まあ原作のキャラクターを演じただけなのかもしれませんけど、変なへへへへとかで変な声出すところも多いんですけど、あれってあのトリックの仲間由紀恵さんが割とへへへへっていうのが結構多かったんですが、なんかもう仲間由紀恵さんも最近出番なくなってきて、何でしょうかね、仲間由紀ポスト仲間由紀恵っぽい、もっとまあトリックみたいな感じでもあるんですけど、まだそれとはまた違って、いや、なかなか良かったですね。いろんなコスプレもね、楽しめますしね。でも映画はちょっとね、あれ視聴率が良かったけん、ついでに作ったような感じ。そんなことはどうでもいいんですよ、ギノさん。今日は野木良秀樹氏なんですから、その前に前回の映画部の答え合わせをしたいんですけど、よろしいでしょうか。どうも失礼しました。答え合わせね、答え合わせ。ゴジラです。なかなかゴジラ出ませんから、あれどう見てもゴジラじゃない方の夫婦が出てくるじゃないですか。ムートーだったっけ？ムートー夫妻の愛のメモリーですね。皆さん覚悟してください。ゴジラなかなか出ませんから。思いっきりネタバレ言っちゃいますよ。で、最初に出てくる怪獣ゴジラじゃないですから。あ、言っちゃった。ダメですよ、ギノさん。で、それで野木良秀樹氏ですが、今日は誰ですか。あ、今日は盆休みスペシャルとも題しまして、またまたどうせ前回菊一文字で終わってしまってキャラクター他に名前出なかったからしゃあなし方向転換なんでしょ。まあ菊一文字の前の時に長倉新八の名前が出てますので、長倉新八にしようかと思ったんですが、長倉新八って明治になってからも生き残っておられまして、
え、そうなんですか。
新選組ってそんな長生きした人いるんですか。まあまあそこそこいますよ。なので今回はちょっと維新後も生きた新選組生き残りと題しまして、ちょっと全員というわけではないんですけど、わかるだけ紹介したいと思います。あ、それは楽しみですね。皆さんやはり新選組と言いますと最後は土方歳三がお亡くなりになって終わったような感じではありますので、やはり函館戦争後降伏して生き残ったというパターンが多いんでしょうか。そうですね、まあ、中にはその前の会津戦争の時に降伏してそのまま、まあ皆さん会津戦争でも函館でもどちらでも大概皆さん謹慎したりするんですけど、中には逃げた人もいるんですけど、謹慎してその後釈放されて第二の人生を歩まれた方というのが結構おられますが、 さすがやっぱり新選組におっただけあって、やっぱりその後も結構すごい人っているんですよ。
ほう、
例えばどんな人ですか？例えば中島昇っていう人です。中島昇さん、はい、この人はまあ近藤勇の命令で、あの甲州とか相模の地理調査を行ってたんですが、
地理調査ですか？
まあきっとまあ戦時の時のなんか調査なんじゃないですかね。明治に入ってから質屋を経営するんですが失敗します。その後趣味で栽培してた蘭が新種が出まして、それがまあ爆発的な売れ行きになるんですけど、
ほほすごいですね。剣を振るってた人が花の栽培で一儲けするんですか？
はい。ところがなんか馬が親株を食べてしまったために、まあ、即商売が終わっちゃったという。
馬が親株を食ってしまったので新種の栽培ができなくなったんですか？
まあそういうことです。
いやはやすごいですね。哀れかわいそうというか、なんとかギャグですねそれ。
まあその後、まあ鉄砲を撃ったりする免許取って、中島鉄砲火薬店っていうのを開業したそうですよ。
ほう、なるほど。
まあ他にはどんな方が？まあ他には安倍十郎という方がおりまして、この人砲術指南だったんですが、伊藤貸太郎らが新選組抜け出しますよね。伊藤貸太郎襲われますよね。
まあ、そうですね。まあ当然新選組抜けたら襲われますわな。
新選組とたもと分かったんですから。
まあそうですよね。
でもその襲撃の時にいなかったもんで、まあその後薩摩藩邸に逃げ込んで命拾いをして、なんと札幌で北海道果樹協会を経営してリンゴ栽培などを営んだそうです。
これまたすごいですね。花の次はリンゴですか？全くすごいな。
現在もこの北海道果樹協会というのはあるんですが、この現在ある北海道果樹協会と安倍十郎さんが作った果樹協会が一緒かどうかっていうのはちょっとわからないんですよ。
そうなんですか。一緒だとすごいですね。
他には？
はい、
島田海、池田屋事変の元となった古高俊太郎を捕まえて、まあ、拷問の末、まあ、池田屋に集まるいうのを聞いたんですけどね。まあ、この人にの捕獲に貢献し、まあ、その後明治になって、まあ、北海道の函館戦争で共に戦った榎本武明、これ有名ですよね。この人が旧交を温めたいので、ちょっと顔見せえやって言うてきたんですよ。
はい。
そしたらですね、この島田海さん、会いたいというやつの方から出向くのが筋じゃねえけって言って断ったそうですよ。
確かにそうですね。会いたいと言ってる方が来ないとダメですよね。まあ、榎本武明って、まあ、言ったら函館の総司令官だったんでしょ。だからやっぱり上から目線だったんじゃないですか。
そうでしょうね。上から目線だったんでしょうね。でもやっぱり島田海っていうのは結構体も大きくて、まあ強かったそうなんで、やっぱりその上から目線っていうのは気に入らなかったんでしょうな。新選組ですからね、根性座ってますよ。大の甘党だったそうで、レモネード屋とかもやったそうなんですが、全然流行らんかったと。
きっと甘すぎたんでしょうかね。
かもしれませんね。まあその後西本願寺の夜間警備員もやっておられます。
なるほど。他には？
山脇正勝さんです。なんとこの人アメリカに留学して帰国してから三菱に入って、その後長崎造船所の所長もやったという。
すごいですねそれは。
なんと子孫に料理研究家のバーバラ寺岡さんというのがおりまして、
バーバラ？
蘭があってリンゴがあって、その次はバラですか？
いや
バーバラ、別にバラじゃないから。なんとこのバーバラさん、日本に登場して間もなかった頃に電子レンジを使った調理法を初めて紹介したんだそうです。
まあ電子レンジをの先駆者なんでしょうかね。なるほど、すごいですね。まあすごいのは子孫の方なんでしょうけどね。他には？
そうですね、他には
高木佐田作さんです。この人も山脇さんと一緒にアメリカに留学して、まあ、帰ってきてからなんと一橋大学商業簿記の助教授です。
なるほどすごいですね。剣の達人の剣バカだけではなくて頭も良かったんですね。
まあその後横浜賞金銀行というところに行って、まあ、ニューヨーク出張所主任とか神戸支店支配人を歴任されたそうです。
銀行員になったんですか。新選組から銀行員、すごいなこれは。
他には篠原泰之進なんかはどうでしょうか。
篠原泰之進ですか。
はい、この人はなんと大蔵省造幣局にの監察役になったそうです。
うわ、銀行の次は大蔵省ですか。これまたトップ官僚じゃないですか。きっと皆さん新選組のおったいな黙っとったんですかね。いやすごいな。
他にはこの俺らの方、今紹介したのは明治まで生き残った方なんですが、次は大正まで生き残った方。
大正まで生きた人がいるんですか。
はい、鈴木三木三郎さんなんかどうでしょうか。これは山形にある鶴岡警察署の署長になったそうです。
警察署の署長ならわかりますよね。みんな腕っぷし半端ないですから。
はい、まあ半端ないといえば超有名人斎藤はじめでしょう。まあ新選組の内部の粛清役としても有名ですし、伊藤貸太郎が脱退した時に一緒に脱退してスパイ活動もしたと。でこの人後に西南戦争に参加して、まあ切り込みで奮戦して新聞にも報道されたそうですよ。その後東京高等師範学校の激剣師範、まあ剣術の先生ですね。ほんでそこにあった博物館の監修もやっておられます。まあその後東京女子高等師範学校の庶務係兼会計係っていうのもやって、
すごい人なんですね。まあ斎藤はじめさんはね、いろいろテレビドラマでもかなりの大物俳優さんがやられますからね。やっとなんか有名な人が名前が出て安心しましたよ。だって一般的に知られてる名前ってあるじゃないですか。近藤勇、土方歳三、沖田総司とかいうようなアイビッグネーム、ドラマをやったら必ず有名人が演じるというビッグネーム、ビッグネームが生き残ったいたらすっげえびっくりするんですけど、ビッグネームじゃないエキストラがやってしまっているような、名前もないようなそういう人らがその後花咲かせたと言われてもなんかね、まあ同じように近藤勇や土方歳三と同じように戦ってはきたんですけどね、やっぱり後々の歴史学者としてはなんかいまいちつとかあるじゃないですか。
まあ分かりました。じゃあもう一人ビッグネームを出しましょう。長倉新八さんです。
おお、
なんと長倉新八さん、先に紹介した安倍十郎さんの話によると、1に長倉、2に沖田、3に斎藤というぐらい沖田総司よりもはるかに上を行く剣の達人だったと。当然この人も明治になってからも北海道大学の剣道部の指導をしておりました。まあかの有名な新選組顛末記という本を書くんですが、これによって、まあそれまで新選組といった単なる人切り集団という扱いだったんですが、まあそういう考え方がないなって、まあ新選組の評価が上がったというきっかけとなった本を書いた人です。
すごいですね。でもさすがに大正までですよね。いくらなんでもね。
No. なんと昭和まで生きた人がいるんです。
昭和まで生きた人がいるんですか。
はい、池田七三郎さんです。この方なんと昭和4年下沢館っていう新選組島付きを書いた人の取材をリアルに受けてるんですよ。
すげえ、昭和4年、すげえ。
そして昭和13年まで生きておられたそうです。まあこの人が最後の生き残りなんですね。まあ明治に入って大正昭和と何をされてきた人なのかはちょっとよくわからないんですが、かなりいろいろインタビューとかにも答えたんじゃないですかね。まあでもね、ビッグネームじゃないからそんなすごいことは言えなかったのかもしれませんけど、すごいですね。いやー結構いたんですね。ということはもっといると考えてもいいんですよね。そうでしょうね、もっといらっしゃるんじゃないですかね。わかりました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。